それでは今朝の聖書の箇所をお読みをさせていただきます。第一コリントの2章の11節から16節でございます。新改訳聖書の328ページの下の段でございます。第一コリント2章の11節から16節お読みをいたします。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。それについて語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉でなく御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊の言葉をことを説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。誰が主の心を知り主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っています。以上です。このところから聖霊による開示と題しまして西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心より歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第2週の手術礼拝を私たちに与えてくださり、暑さの中にありますけれども、お一人お一人を励まして、このように共に神様の御前に集い、また礼拝を捧げることができることをありがとうございます。また今日は羽曳野教会の皆さんたちと共にオンラインで礼拝できますことを感謝します。どうぞまた主がこの暑さの中にあっても私たちの心に励ましと慰め、また力を与えてくださり、どうぞまた私たちはこの暑さをも神様の助け守りをいただいて乗り切っていくものとさせてくださるようにお願いします。何よりも私たちの心の中に心喜びとまた感謝また希望を豊かに与えてくださるようにお願いします。今からの時をも主をどうぞあなたが助け導いてくださり、どうか助け主ご聖霊が私たちのうちに働いて神様の御言葉を理解し、そしてまた私たちの励ましまた力となってくださるようにお願いします。今からの時を神様の手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。連日本当にこの暑さが続いています。この間もニュースで氷室っていうかですね、その氷の部屋、もうずいぶん大昔からその存在してたっていうか、冬氷が張ったその氷を中に貯蔵して貯めていたのが、なんと今年はもう歴史始まって以来全部溶けてしまったっていうですね、ニュースをしていましたけれども、まさにもう今までないようなこの気候の変化が出てきているわけです。こういう変化を見ても聖書が言ってる本当にこの世の終わりが近づいているっていうことを、私たちは知るのではないだろうかと思います。じゃあ一体どこに私たちは助け希望を見出すことができるのか。それは神様ご自身がおられて私たちを助けてくださる、それを私たちはまた知ることができるということがあるわけです。今日はこの聖霊による開示っていうふうな言葉を使っています。聖霊、霊の存在、私たちは肉眼で霊を見ることはできません。しかし私たちはそのことをまた知ることができます。そして聖書は私たちに実はこの聖霊によって 開かれて示されることがあるんだ。それはもう端的に言うならば、今読んでいただいたこの聖書がもう明らかにされる。でそれがただ分かるっていうのではなくて、実は自分に神様は聖書を通して言ってもらえる、それが分かるっていうことです。そしてそれを私たちが行うことによって、神様が約束したものを私たちは得ることができます。今日はこうしたことを共に聖書の中から見ていきたいと思います。まず第一のことは、私たちはこの霊的な存在だということを認めざるを得ないと思います。確かに私たちは肉体を持ってですね、見える形で生きているわけなんです。でも私たちの存在っていうのは肉体だけではないと思います。私たちには心がある、そしてそれに伴うところの感情もですね、出てくると思います。子どもの教会学校でですね、話をしたときに、小学生の高学年の人たちに尋ねたことがあったわけです。皆さん心を持ってますかって言ってですね、尋ねたらもう全員持ってますって言って手を挙げてくれたわけです。じゃあどこに心を持ってますかって言ったらですね、もうここに持ってますって言ってですね、自分の胸を刺したという子どももいました。じゃあもし仮に、手術で解剖してですね、胸を切り開いたら心が見えるのか、多分見えないと思います。中には心はここにありますって言ってですね、頭を刺した子どもも見えましたけれども、おそらく同じように脳を切り開いたとしても、中には脳みそが入っていると思いますけれども、やっぱり心をそこに見出すっていうことはできない。だから私たちは自分の心の存在ということは信じますけれども、でもそれがどこにあるのか、どのように見えるのかっていうことを説明できる人は多分いないんではないかなと思うわけです。でもそれでも私たちは心を持っている。実は今読んでいただいた聖書の中にこの霊という言葉が出てくるわけです。で11節に、人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょうと。その人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているのか。だから私たちは心を持ってます。でも人の心っていうのはなかなかわからないところがあると思います。ある程度は話をすることによってですね、その人の気持ちとか思いというのは分かることができる。でも全部を私たちは知り得ることはできないわけです。それが分かるのはその人のうちにある人間の霊であると聖書は私たちに言ってるわけです。じゃあ人間同士がお互いの心が完全に分からないように、じゃあ私たちは神の心が分かるのか。分からないわけです。もしその神の心が自分は全部知ってるとするならば、その神は自分よりも小さい、そういう存在になってしまうわけです。聖書の神様はそんな小さい神ではないわけです。全く逆です。神様は私たちを作ってくださり、私たちを生かしてくださる。その神様の思い、心を、じゃあ作られた私たちが全部知ることができるんだろうか。もうそれは不可能に近いということになるわけなんです。じゃあ私たちは全く知らないままで生きていていいんだろうか。そうではないと思います。なぜならば私たちは将来に対して希望を持ちたいという思いがあると思います。もし希望がなかったら、多分生きていくっていうその頑張りとか元気っていうのはですね、なくなると思います。 まあ、私たちは何か目標を持っていたら、その目標に向かって進む、一生懸命努力するということがあると思います。でもその目標がなくなってしまうと、私たちは頑張る力がなくなってしまう、そういうところがあると思います。まあ、聖書を見ますと、一人の人がですね、その希望を見出すためにというか、求めてイエス様のところに来たということが聖書の中に出てきます。それはどこかというと、ヨハネの福音書の3章です。そのところにニコデモというですね、一人の老人がやってきた。まあ、彼はサンヒドリンという、まあ、ユダヤの最高法院、まあ、70人ぐらいしか選ばれていないんですけれども、その中の一人であり、またリーダーであった、年もですね重ねていた。なんとその人が大工の息子と言われているイエス様のところに、夜にですね、人目につかないようにして訪ねてきた。でその時になんとニコデモが質問する前に、そのイエス様が言われた言葉があるわけです。何と言われたかっていうと、誰でも水と霊によらなければ、新しく生まれなければ神の国に入れない、そう言われたわけなんです。だからニコデモの、彼の一番気がかりになっているのは、まあ、自分が年々年を老いていく、やがては死ぬ時がある、自分はどこに行くのかわからない、それが彼の問題であったということです。そしてその時にイエス様は、人は水と霊によって新しく生まれなければ神の国、まあ、すなわち天国ですけれども、入ることはできない、そう言われたわけです。新しく生まれる、じゃあどうやって新しく生まれるのか、もういっぺんお母さんのお腹から生まれ変わって出てくるのか、そうではないということです。霊によって生まれるんだ。霊は肉眼では見ることはできません。しかし私たちは霊的な存在である、心を持っている、決して肉体だけ、もう肉体が勝手に生きて動いているというわけではないわけです。心があり、将来に対する心配不安、逆に希望を持って生きることもできるということであるわけです。まあ、私は時々病院にお見舞いに行くことがあります。まあ、そこで励ましの言葉っていうか、聖書の御言葉を持ってですね、話をするわけですけれども、またその後にお祈りをする。そしたら喜んでくださるわけです。もう来なくていいですよって言われたら私は行きませんけれども、また来てほしいっていうふうに言われて、まあ行くと、そして喜んでくださる。でその喜びがまた私にも、まあ、伝わってですね、励ましになるわけです。だから本当に不思議なこの相乗効果っていうかですね、もう言葉によって励まされるっていうのは多分他の動物には私はないと思います。もう人間の特権であり、またそれは私たちの生きる大きな力となる。ですから、まあ、私たちは肉体だけの存在ではなくて霊的な存在である、そのように言えると思います。で先ほど言ったこのニコデモっていう人は立派な人でした。まあ、リーダーになることができるっていうぐらいですから、人から尊敬される。まあ、人格的にもですね、毎日の生活の中にも決して人から後ろ指さされるような生き方をしてないわけです。真面目に生活をしてきて、まあ、おそらくは旧約の聖書律法もですね、よく知ってる人だったと思います。だからきちんとした生活をしている。でもその人も不安だったということです。死んだらどこに行くのかわからない、それが彼の大きな悩みだった。もう大工の息子、もうナザレで生活している、 果たしてそんな人間が本当に救い主なのかどうかと、彼は分からなかったけれども、自分の悩みを解決するためにイエス・キリストのもとに彼は隠れてですね、行ったわけです。そしてそのところで、霊によって新しく生まれなければならない。そのことを、彼は聞いた。後のことについては、聖書では彼のことがですね、後でも出てくるわけです。最後には、イエス様のその亡骸を、もう一人のヨセフという人と一緒に葬るということが聖書の中に出てきますけれども、彼の人生はイエス・キリストによって変えられた。もう大胆に恐れることがない。それだけの確信を彼は持つことができたということであるわけです。それは一体何によってできたんだろうか。彼が努力したのか、一生懸命聖書を学んだのか、そういうことは一つも出てこないわけです。むしろ彼らは信じた。その信仰によって彼には新しい力が与えられる。で、私たちも実はこの神様のことをどうやって知ることができるんだろうか。それは11節の終わりを見ると、神のことは神の霊のほかには誰も知りませんという言葉が出てきます。だから神様のことを知ろうとするならば、実は私たちの能力では知ることはできない。不可能だ。じゃあどうやってできるのかというと、神の霊とですね、出ているわけです。そして12節を見ると、神からの霊を受けましたという言葉が出ているわけです。実はこの神の霊というのは、13節以降に出てくる御霊と同じです。御霊っていうのは別の呼び名では聖霊と出てるわけです。で、イエス様が弟子たちに一つの約束をされたわけです。3年半弟子たちと一緒に生活されました。もう湖に暴風であって、もう船が沈みそうになった時にも恐れるな、私である。そう言って弟子たちに近づかれ、彼らを助けられる。そういうことがあったわけです。だからイエス様が一緒におられたら恐れることはない。ところがイエス様は、私は天に帰っていく。弟子たちにそう言われたわけです。そしてその時に一つの約束を与えるって言われたわけです。それはもう一つの助け主、聖霊を使わす。そう約束されたわけなんです。だから聖霊とは誰かっていうと、実は神ご自身である。もうイエス様の代わりに私たちのところに来てくださる、それは助け主。そしてもう一つの名前は慰め主と出ているわけです。じゃあどこに来るのか。実は私たちの心に来てくださるということです。先ほども言いましたように、自分の心の存在はここにあるとはですね、私たちは説明することはできません。でも自分の中に自分の心がある。そして12節にあるこの神からの霊を受けるっていうことは何かっていうと、自分の心に神の霊を受ける、自分の心の中に聖霊が来てくださるということになるわけです。そしてそのことが明確に表された時がありました。それはいつの時かっていうと、ペンテコステの時であった。その時に聖霊が下ってこられて、弟子たちに臨まれて、彼らは力を受けて、大胆にイエス・キリストを証しをする。それまでに弟子たちはどうだったかっていうと、ユダヤ人たちを恐れて、部屋の中に閉じこもって、隠れていたということです。聖霊が望まれるときに私たちは力を受ける、そして大胆に証しすることができるということが可能だということです。だから私たちは日々の生活の中にどれだけイエス様のことを話をしているだろうか。なかなか難しい場合があります。もう私も これはもう無理だなと思われる時があるわけなんです。だからそれは自分の力でなすことではなくて、神の霊、聖霊の助けをいただいて、私たちは語ることもできるし、また行動を起こすこともできる。イエス・キリストは約束された通りに復活されてから弟子たちと共に40日間おられて、そして天に帰られました。今どこにおられるかというと、聖書を見るならば父の右にあって、私たちのために祈りを聞いてくださる、取りなしてくださる。ですから私たちがお祈りするときは、必ずイエス・キリストの名によって祈るということがあるわけです。イエス・キリストが取りなしをしてくださり、それを聞き受け入れて、また父なる神様はこのキリストの名によって求めるものに約束を果たしてくださる、それがあるわけです。じゃあ今私たちの心を助けるのは誰かっていうと、このもう一人の助け主、ご聖霊が私たちの心の中に働いて、私たちを慰め、働き、また力を与えてくださるということであるわけです。そしてこの12節を見ると、この神からの霊を受けてどうなるのかっていうと、その後に、それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですという言葉が出てきます。神からの霊を受けて、実は私たちは知るとあるわけです。何がわかるのか。それは神が私たちに恵みとして与えてくださったもの。恵みとして与えてくださったものは何か。それは救いです。イエス・キリストの救いが私たちに与えられる。もっとはっきりと言うならばですね、キリストの十字架のことです。十字架を知ることができる。十字架が分かる。それは大きな違いがあると思います。そして十字架の意味を私たちが、これは自分のためだということが信じられるとき、私たちは実は救われるということになるわけです。聖霊の働きは何かっていうと、いろいろあるんですけれども、例えばヨハネの福音書の16章の8節っていうところを見ると、聖霊は私たちの心に罪と神の義、裁き、世の誤りを明らかにしてくださったという言葉が出てくるわけです。だから私たちは最初、罪っていう言葉を聞いてもですね、ピンとこない。いや、自分は罪なんか一つも犯したことないという人もいるわけですし、私もそう思ってたわけです。全然私は悪いことなんてしたことはない。自分は正しい人間だ。そう思ってたわけです。ところが、この聖書に書いてある罪、また神の義、裁き、そして誤りというのが分かるようになってきた。それはどのようにして分かるようになってきたか。それは13節に出てくるわけですけれども、人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用いますというふうにここに出てくるわけです。で、御霊に教えられた言葉、それは何かっていうと、実は聖書のことであるわけです。聖書は一体どういうものか。テモテの第2の手紙の3章16節を見ると、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですとですね、はっきり出てるわけです。私は最初聖書は知らなかった。そしてところどころ聖書にいい言葉がある。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいってですね、もうゴールデンルールが出てるわけです。ああ、聖書はいいことを言ってるなと。そう思った途端に、罪の支払う報酬は死ですってやってですね、それは受け入れられない。 だから聖書には自分の都合のいい受け入れられることもあるけれども都合の悪いものもある。特にその都合の悪いものは何かっていうとその罪が示されるということであったわけです。もう嘘をついたり人を騙すそういうことも罪だ。そうすると自分の心の中には罪がないとはですね否定することはできないわけです。かえって逆に自分の良心が自分の心を刺すそういうことがあるわけです。お前は人に悪口言ったじゃないか、怒ったことがないのかってですね、もう自分が自分を責めるそういうことがあるわけです。おそらく私は両親に苛まれたことはありませんという人はですね、多分私は一人もいないと思います。もしそういう人があったら私はもう 100% 悩みがない、将来にも不安を持ってないという人だと思います。果たしてそういう人がいるんだろうか。まあ私は聖書を読むにつれてですね、本当にこの罪のことが分かってくると、そして世の誤り、自分も間違ったことを知っているわけです。もう自分の弱い心と妥協するとか欲に負けてしまって失敗するとかですね。でももっと私たちは知らなければならないのはその裁き、神の裁きがある、それを私たちは知らなければならないわけです。決して悪いことをこの世でやっていて全てが得だということは一つもありません。やがて死んだ時に私たちは神の裁きの前に出なければいけない、そして申し訳をしないといけない。それはクリスチャンであろうがなかろうがもう全てのものが一切裁かれるということであるわけです。それこそ自分でも知らないうちに犯していた失敗や過ちもそこにはあるかもしれない。まあ私はもう救われて間もない時に漫画トラクトっていうのをですね見たわけです。の中の男の人はですね、もうそんな信仰とか宗教なんかいらない、もう自分の好きな通りにしたらいいんだ、ところがもうハートアタックっていうか心筋梗塞で突然倒れて死んでしまった。で彼は神の前に連れて行かれた。で神の前に出た時に私は何にも悪いことしてません、正しい人間でしたと言ったら、彼の生涯が桶狭間れたその時からのいろんなこう悪いことをしたことがもう画面いっぱいに映し出されてくると。彼はもうやめてくれ止めてくれって言っても、彼の悪事は全部そこで明らかにされていった。まあ私はそれを見た時にまあ一種の恐怖を感じたわけです。もしそれが自分だったらどうなのか、死んで神様の前に立った時に自分は正しいと言えるのか。まあその時に私はもう本当に言い知らないようなまあ恐れを感じた。決して自分は正しいとは言えない。じゃあどうなるのか、罪の支払う報酬は死である。それはただ肉体の死だけではない、永遠の死である。まあそのことは黙示録の終わりの方を見たら明確に出てきているわけですけれども、第二の死、まあ漫画にももうその絵がですね描いてあって、もう底知れぬもう火と硫黄が燃え盛っているところにもう罪を犯した者たちがもう投げ込まれていく、その絵が描いてあったわけです。そして自分もこのまま放っておいたらその炎の中に投げ込まれていくんだと。じゃあどうしたらいいのか、その罪が許されなければならない、じゃあ自分で自分の罪を許すことができるんだろうか、過去の過ちをもう一遍それを亡き者にすることができるのか、それは不可能です。 しかしその時に神の義、それはイエス・キリストが身代わりとなって自分のその罪をあの十字架で負ってくださる、その罪の支払いの報酬、死をイエス・キリストはあの十字架で受けてくださった。そしてそれが神の義である、信じるならば義と認められる。まあ、私は最初は分からなかった、信じることもできなかった。でもまさに聖霊の助け、本当に自分は救われないといけない、永遠の滅びに行ってはいけないんだと、イエス・キリストを信じる、まさに神様の助けをいただいて、また聖書の御言葉を持ってですね、その救いということを信じることができたということであるわけです。まあ、それから言うなれば新しい人生が始まる。決してこの世だけで全てのことではない、神様の前に歩み、また永遠の命、復活の命、そしてまた新しい世界が備えられている。まあ、そういうことを本当に心に思うとですね、希望が出てくるわけです。もう時には心が弱る、そしてもう自分はダメだと思う時があるんですけれども、しかし不思議に神様は力を与えてくださるということを心の中で体験することができるわけです。だからもう50年以上イエス・キリストを信じることができたっていうのは、まさにそれは自分の努力でやってきたのではなくて、もう神様の力によってそれを成し遂げていくことができた。まあ、そのことは14節を見ると、この神の御霊に属するという言葉が出てきます。それは何かっていうと、もう一言で言うならば、もう神様のものになるということです。だから私たちは一人で生まれてきて、一人で生きて、一人で死んでいくっていう存在ではない。実は全能の神様が命を与え、この自分も作ってくださり、生かしてくださっておられるんだと。だから自分は全く一人ぼっちではなくて、もう神様に愛されて生かされている、そういう存在なんだということを信じることができるということです。まあ、小さい子供は親を頼りにすると思います。もう親から離れない、まあ言うなればそういうような関係がですね、もう人と神との間に与えられて、しかもそれは永遠に続くと。神様は決して私たちを手を離されるような方ではないわけです。もう公園で、まあ、お母さんと小さな子供が散歩して、まあ、子供がつまずきそうになってこきそうになった時に、そのお母さんは手をですねギュッと引っ張って、その子供がもう地べたに倒れないように支えている姿を見たことありましたけれど、だから神様はもう私たちの手をしっかりと握ってくださって、離されることはない、私たちをどんな時にも助けてくださり、そしてまた力を与えてくださる方であるということです。そしてまた私たちはその心の中にある恐れが取り除かれる。それは実は14節の終わりのところに、この判断するっていう言葉が出てきます。この判断するっていうのは法律用語だと言われてます。まあ、裁判でこの資料を集めて明らかにするっていうところから、まあこの言葉が出てきているっていうふうに言われているわけなんです。まあ、もちろん裁判では判決が下されるんですけれども、まあいろんな証拠が集められてですね、それがどうなのかっていうことが判断される、そして裁かれるっていうことになるわけです。まあやがては私たちも死んだ後で裁かれるということは、ことがあるわけなんですけれども、しかし私たちには約束があります。それは15節のところを見ると、御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。裁かれない、なぜならばイエス・キリストがその人を許された、 十字架の上で許してくださった、その証拠があるということです。まあ、私たちがやがては神様の前に立つときに訴えるものがですね、お前は人生の中でこんな罪を犯した、失敗をしたと言ってくるかもしれません。でもその時に私たちを弁護してくださる方がおられる。確かにその者は罪を犯したけれども、私が身代わりになって全ての罪を十字架で負った、この者は許されている。ですからその時に無罪宣告がされて天国に入ることができる。まあ、そのことを信じている人は誰によっても判断されない、もう無罪である。そしてそのことが実は自分の心の中に与えられるということです。裁かれるのは将来のことかもしれません。でももし私たちが罪にとらわれていたら、恐れを感じてですね、自分の心が萎縮してしまう。しかし自分の罪が許されている、そのことを信じるならば、私たちは大胆に行動することができるようになるわけです。許されたら私たちは安心して、そしてまた正しいことを行っていくことができる。神様はそのことを私たちに明らかにしてくださる方であるわけです。そしてそのことは実は最後の16節のところに、私たちはキリストの心を持っています、パウロはそう言ったわけです。他のところではキリストイエスの心を心とせよと言われているわけなんですけれども、そのキリストの心を私たちは自分の心の中に持つことができる。そしてそれが何が分かるのかっていうと、キリストが私の罪を許された、その許しによって私たちは日常生活の中で、まあ人がいっぱいいると思います、良い人もいるけれども、また自分を責めてくる、まあ不愉快なことを言ったりとかですね、また意地悪なことをされるということも出てくると思います。しかし私たちはキリストの心を持っている。あの十字架の上で父を彼らを許しくださいと祈られた、そのキリストの心が自分の心の中に与えられるときに、私たちは相手を許し受け入れ、そして愛することが可能になるということです。そしてこのことを実は助け主ご聖霊は私たちの心の中にそれを開示してくださる、開いてくださり、そして御言葉によって示してくださる。ですから私たちはこの聖書の言葉を助け主ご聖霊によって理解し、しっかりと心の中に留めさせていただいて、私たちは毎日の生活の中にこのことを生かさせていただきたい。キリストが許されたように相手を許し、キリストが愛されたようにまたその相手を愛する、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、暑い日が連日続いています。特にはストレスがたまったり、苛立ちを感じたり、そのような弱さがあります。しかし神様はそのような弱い私たちをも顧みてくださって、何よりも失敗や過ちを許してくださる、その愛を私たちの心の中にいただき、どうぞまた私たちはキリストの愛によって人を愛し、またキリストの許しをいただいて許していくものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。